サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード7981タカラスタンダードです。
はい、タカラスタンダードさんですね、はい、ホーローですね、高品位ホーローを使った、これを中心としているのはこの会社だけなんですね、はい、ホーローというのは鉄とガラスを融合させた素材で、はい、非常に耐久性優れてて掃除もしやすいということですね、これからの海外戦略とか、あと ROE を高めるための方針も打ち出しているので、はい、そういった部分もお聞きください。
はい、それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード7981東証プライム市場上場のタカラスタンダードさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは取締役副社長執行役員の白坂義道さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年の8月以来2度目のご出演となります。どうでした？出演されて反響ございましたか？
この1年間で、個人株主の方がですね、はい、非常に増えたということが、まあ、この番組の、おかげかなというふうに思っております。
いや、御社、IR に力入れてらっしゃいますから、
はい、ありがとうございます。
その影響だと思いますが。
ありがとうございます、
は
い。
キッチンを中心とした水回り製品のメーカーとして抜群の知名度ですが、まずは簡単に遠隔、それから事業内容含め、御社の自己紹介お願いします。
当社は1912年に日本エナメル株式会社として創業しましたが、エナメルというのはホーローのことで、創業者のより快適で綺麗な暮らしに貢献するという思いから、創業からしばらくはホーロー製の家庭用食器や調理器具などを製造していました。その後1957年に日本で初めてステンレスシンクのプレス成形に成功し、現在のコア事業である水回り市場に進出を果たし、1962年には世界初のホーロー製キッチンを開発しました。
はい。
現在は独自素材である高品位ホーローを使った製品を中心として、主にキッチン、浴室、洗面化粧台などを展開する総合住宅設備機器メーカーに成長しました。
今キッチン、浴室、洗面化粧台というのが品目として出ましたけれども、はい、それぞれのシェアみたいなのを教えていただけます。
金額ベースの製品別業界シェアでは、2025年年3月期において、はい、キッチンが約 30% を占めて第1位、で浴室が 14% で第3位、洗面化粧台が約 23% で、まあ、同じく第3位ですが、その2025年3月期にキッチンと浴室そして洗面化粧台の売上合計金額で業界ナンバーワンを達成し、2026年3月期には他社との差をさらに拡大しました。
さらにトップとしてその差を拡大したということですね、はい、中心事業は国内水回り事業ということでよろしいでしょうか？
はい、その国内水回り事業ですが、市場としてはリフォーム市場、新築マンション市場、新築戸建て住宅市場に区分され、売上構成はおよそ3分の1ずつとなっています。
はい。
その他の事業としましては、海外事業と新規事業があり、海外事業では海外の水回り事業を、まあ、現地の販売代理店を通して行っておりまして、新規事業では、まあ、従来から取り組んでいる非住宅向け建材事業と、ホーローの原材料であるフリットを電子部品や歯科領域などの分野へ活用するマテリアル関連事業の2つの事業、まあ、さらに当社がこれまで培ってきた製品やサービスなどのアセットを生かした新たな事業展開、まあ、例えば家事代行サービスや宇宙分野などの新規事業分野の展開を図っています。当社及び当社製品の強みは、創業から一貫して、まあ、ホーローにこだわった事業を営んでいるということです。ホーローは鉄とガラスを融合した素材で、まあ、それぞれの強みを持ち、清掃性や耐久性に優れ、傷や湿気、カビにも強いため、まあ、水回りに最適な素材といえますが、まあ、現在ホーローを水回り製品の主要部材としているのは、まあ、世界でも当社のみで、まあ、そのことが差別化につながっています。
なるほど。 ショールームたくさんありますよね。どれぐらいございます、
は
い、
ショールームは全国に約160箇所と、はい、業界最多を誇っておりまして、うん、ホーローを含む当社の幅広い商品ラインナップをエンドユーザーの方が見て触れて納得いただける場として提供しております。
160箇所ってことはこれ全国全部ってことですか？
そうですね、47都道府県全部に配置しております。
はい。
また当社の特徴として生産供給体制の充実もあります。まあ、生産拠点は15箇所、うん、物流拠点は12箇所配備しており、安定供給と正確な納品に対応できることも強みで、当社知ればですが新築マンション向けキッチン洗面化粧台では約 80% と、まあ、圧倒的なシェアを確保しております。
そうですね、新築マンション向け本当強いですね。
そうですね、
キッチンと洗面化粧台ですね。
はい。
さて、前期2026年3月期の業績についてお話しください。
前期2026年3月期の業績は売上高が前期比 3.9% 増収の2527億円となり、5期連続で過去最高を記録しました。また利益面でも営業利益は190億円と前期と比べて 22.1% の増加、親会社株主に帰属する当期純利益は150億円で前期と比べて 35.9% と大きな増益となりまして、3期連続の増益を達成し、各利益とも過去最高となりました。
好調な業績ですね。要因としましてはどういった点でしょうか？
はい、これは前期に続き新築向けが戸建てマンションともに好調に推移したことと、またリフォームもですね、はい、下期は好調に推移したことが増収の要因となりまして、うん、まあ、利益面では増収要因に加えて粗利率の改善、そして経費の抑制が大幅な増益に結びつきました。
リフォームね、頑張るぞって去年8月出られた時言われてましたが、下期好調だったということなんですね。
そうですね、特に下期ですね。
なるほど。さて、今期2027年3月期の業績予想についても教えてください。
今期の業績予想ですが、中計の最終年度となります。これまで中計で公表していた売上2500億円、営業利益200億円という業績目標を上方修正し、売上高2600億円、営業利益208億円を業績予想としています。
はい。となりますと、6期連続で最高売上更新と見込んでるということですね。
そうですね。はい。新築、リフォームともに、業用拡大することで、利益面でも経費増を見込んではいるんですけども、うん、はい、増収効果と単価の上昇によって、2期連続の過去最高益更新を見込んでいます。
はい。今お話に出た中期経営計画、今年度最終期ということですが、その取り組みですね、また今後の成長戦略についても教えてください。
今年度最終期を迎える3カ年の中期経営計画2026ですけども、長期ビジョンである放浪とともに光り輝く魅力ある企業への実現に向け、変革への再挑戦を掲げ、収益力強化と持続的成長を実現する基盤構築に取り組むことを謳っています。
はい。
前回の中継において、持続的な成長に向けた土台作りに取り組んで、売上高、営業利益はそのケース目標を達成したんですけども、うん、営業利益率については、目標未達となりました。この利益率の目標未達は、資材、エネルギー価格の高騰の中で、生産の合理化と、デジタル活用などによる効果創出が遅れたということが要因でありまして、稼ぐ力の改革は道半ばであると判断し、今回の中計においては収益力強化として抜本的な構造改革とマネジメントの強化を推進してきました。
はい。
また持続的成長を実現する基盤構築ですが、こちらは将来を見据えた積極的な投資と社会課題への対応により経営基盤のさらなる強化を行っています。
はい。現在の事業環境どういうふうにお考えですか？
当社の主なフィールドである国内市場は人口減少に伴い新築市場は微減傾向で推移していますが、一方でリフォーム市場については豊富にある住宅ストックを背景に微増傾向にあります。はい。そのリフォーム市場における主要3製品のシェアはまだ 15% 程度であり、十分な伸びしろがあることから、これを大きく伸ばしていくことが今後の成長の軸となります。
意外ですね、新築あれだけ強いのリフォームはそれほど、はい、シェアなかったっていうことなんですね。そうなんです。逆に言えば伸びしろだってこと
なんですね。そうですね、まあ、そうです、
うん、
また製品別で見ますと新築マンションにおける浴室のシェアがキッチン洗面化粧台に比べ相対的に低いんですが、
はい、
まあ、これは市場への参入が後発だったことに起因しています、
うん、
まあ、ここを伸ばすため今福岡工場へ400億円の投資をするなど中期的なシェア拡大に向けた戦略的投資を図っています、またリフォーム市場と同じく、まあ、今後の成長のためのターゲットと考えているのが海外市場です。ホーロー素材の親和性が高いアジアをターゲットにすでに進出している台湾、中国、ベトナムでの販売代理店網の構築強化を図るとともに、まあ、インドネシアへ進出することを視野に現在パートナー候補とのコンタクトを推進していき、31年3月期には海外売上100億円を目指したいと考えています。
昨年2025年5月にですね、中堅の経営目標の一部変更としてリリースを出されましたが、このことについても教えてください。
はい、今お話に出たリリースですが、ROE 8% の達成に向けた新株主還元方針と、まあ、利益成長の取り組みに関するお知らせというものです。
はい、
それまでの中堅における最終年度の経営目標は、まあ、売上高2500億円、営業利益200億円、営業利益率 8%、まあ、そして ROE 7% でしたが、中計公表以降、投資家や、まあ、資本市場との対話を重点的に実施しまして、まあ、そうした声を経営に組み込みながら、中期経営計画で設定した経営目標に関する議論と、まあ、検討を継続的に行った結果、やはりさらなる企業価値の向上のためには、ROE 8% の早期達成が不可欠と、まあ、判断し、2027年3月月における ROE 目標を 8% に変更し、長期的には 10% 以上を目指すとしたものです。具体的には ROE 8% の早期達成に向け、収益性を高めるための事業戦略を引き続き推進しつつ、改善余地が大きいバランスシートについて財務戦略の改革を行い、26年3月期、27年3月期における新しい株主還元方針を策定し、その中で配当成功 50%、 自己株式の取得、まあ、約220億円を謳いました。
配当成功 50%、 自己株式の取得約220億円、これ大きいですね。総還元成功でいくとどれぐらいになるんですか？
26年3月期実績で 118%、
うん、
27年3月期予想で 130% の水準になります。まあ、28年3月期以降も、まあ、損益に応じた適切な財務体質の実現に向けて株主還元を実施していく所存です。
この 100% を超えている、いわゆる総還元成功ですね。自己株の取得と配当。
はい。
これがやっぱり個人株主増えた理由じゃないですかね。
ありがとうございます。
さて、IR への取り組みも強化されていらっしゃいます。このことについてもお話しください。
当社は、IR を経営戦略の中核に位置づけ、IR 専門部門を25年1月に設置し、これを今年4月には社長直轄の IR 室という組織へ移行しました。
はい、
IR 活動の強化としては、個人投資家向け IR フェアへの出展や、機関投資家、証券アナリスト向けの施設見学会の開催など、様々な取り組みを実施しています。また、投資家との面談を能動的に取り組むことにより、個別面談数は、専任部門設立前に比べて2倍以上の数となっています。
うん、
そういった取り組みの効果もあり、まあ、東証が選定する資本コスト経営の、まあ、良い例を紹介する事例集に掲載されました。これからも株式市場と積極的に向き合い、まあ、より建設的かつ機動的な対話を推進していきたいと考えています。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
先ほどお伝えしました通り、投資家との対話を含め、まあ、中計発表から1年で KPI のアップデートを公表しました。これは我々が株式市場や株価を強く意識する経営に、まあ、大きく舵を切った、まあ、象徴的な出来事だと捉えていますし、投資家の皆様にも宝スタンダードは変わったんだとご理解いただければ嬉しく思います。もちろん何よりも大切なことは利益成長です。現状の戦略を推進しながら着実に成長してまいりますので、今後の宝スタンダードにぜひご期待ください。
白坂さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、宝スタンダードをご紹介しました。 さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、収益性っていう部分でね、
はい、
前期の業績がその前の期に比べて売上高 3.9% 増収、
うん、
一方で営業利益 22% 増益、はい、最終利益 36% 増益なんですよね。増収要因は当然その、増収したことは利益面でもあの要因とはなるんですけれども、はい、やっぱり、粗利率の改善ですよね。そういった部分が大きいということですよね。
はい、
これであの今期についても6期連続の最高売上を、目指すということなんですけれどもね、あの話出てましたけど、新築マンションにおけるキッチンと洗面化粧台、これ約8割シェアあるんですよ。
そんなにあるんですね。すごいですね。
リフォーム、リフォームマーケットでのその3つ、もう1つ、あの浴槽がある、浴室があるんですけどね、
はい、
それが 15% ってことは攻めてなかったってことなんです、はい、
あ、そうですね。
だからここのところはあの攻めていきますよっていうので、うん、福岡工場にも400億円を投資して、
うん、
あのいわゆる浴室の部分も攻めるっていう話ですから、はい、非常に楽しみですね、海外についても。
そうですね。
それからね、あのイラン情勢の関係でね、TOTO さんがあの、新規の受注止めたっていうので釣れやすありましたけど、タガラスタンダードさんね、決算第一クォーター7月30日発表するんですよ、
はい、
これね注目してほしいなと思って、昨日の株価3125円、 PR12.8 倍、
はい、
PBR1 倍ちょうどで、配当利回り 3.96%、
はい、
非常にですねバリュー株の中でも業績のいい株だということを覚えて、7月30日、私も注目して見てみたいと思います。
ちょっとドキドキですね、
はいはい、
今日の一社は宝スタンダードをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先月ね、相場の話をしたときに4月5月のところで8週間で8兆円外国人買いましたと、
はい、
いうお話をしました。ただ次に本格的に買うのはやっぱり10月11月かなと。で、5月の最終週から3週連続売り越して、
はい、
4000億、800億、5000億売って合計1兆円ぐらい売ったんですよね。ただその翌週ね、1兆円買って日経平均が5230円も上がっちゃったんですよ、
はい。
じゃあその翌週はっていうと、やっぱりね、1兆2000億円売って日経平均も1900円落ちてるんですよね、
はい、
ですので、やはりあの4月あの5月の最終週の前までの1月からの流れっていうのは、ちょっと外国人需給では変わってきてるよってことですよね、
はい、
これやっぱり韓国のところの 株主構成見てもね、あのサムスンとか SK ハイニックスって若干落ちてるんですよ、
外国
人、
だ
からここの部分注目かなと。そして SK ハイニックスがね、米国で上場するんで、
はい、
280億ドル調達するんですよね、これね、スペース X の3分の1ぐらいなんですが、この、上場まではちょっと落ち着かない。調達しちゃえば終わりだけれども、
はい、
ということでちょっとボラティティ高いと思います、しばらく。
わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。